英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です。2023年3月12日配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で、当時家族6人でいきなりオランダ移住してしまった私友村上が、オランダはデルフトの自宅駐車場からお送りしております。まあ、まだまだね、このハニモコラジオね、1週間前に撮っては古くなってしまってもう一回撮り直すみたいなね、それを繰り返してるような感じで、今日こそはという感じなんですけども、先日ね3月3日に行われました日本人ミートアップインオランダボリューム4、ひな祭りインデルフトですね、こちら、無事終了しましてですね、もうそれもさらにね1週間以上経ってしまったんですけども、お越しいただいた皆様ありがとうございました。おかげさまでね10組以上の、ね、方にご参加いただいて、で、まあ、あのファミリーで参加できるような設計にしてましたんでね、子供たちもねたくさんいて、と、まあ、うちだけでね6姉妹いるんで、あの大半を占めるという形ではあるんですけど、子供も十何人でね、ワイワイクイズやったり、予告通り、フルーツバスケットからスタートしてね結構盛り上がって、ただねあの4歳のうちの5女がね、あのルールいまいち分かってなかったりね、声小さかったりとかで、何言ってるか分からんけど、とにかくね言った鬼が毎回うちの五女になっちゃうみたいなね、負けてしまうみたいなそんな感じで、それでもね楽しいみたいで、イストリーゲームはね6女もなんか参加してね、結構いいとこまで残ったりとかね、なんかそんな感じで、子供たちはどうやったって言ったら、あの楽しかった言ってね、みんな口を揃えて言うてくれたんですけども、まあちょっとねこのハニモコラジオで一人反省会をしたいと思うんですけども、まあまず、まあ参加費ね一組25ユーロ、まあご夫婦でやったら2人でね25ユーロでね、それでコーヒー飲み放題っていう風に歌ってしまったんですけども、これは下見に行った時に僕がちゃんとあの英語を理解してなかったというか、コーヒー飲み放題にするには一人16ユーロまたプラスでねもらわんといかんみたいなね、それがあのその日に分かって、あなんや言うてね、ミーティングルームを使うんやったらそれがついてくるって思い込んでたんですけど、もちろんエクストラのお金を払わないとそのオプションはつけれなかったっていうねことで、あの皆さんに嘘の情報をね流してしまった状態で、あの大変申し訳ございませんでした。あのなんとかね水はフリーやったんで、水でなんとかしのいでもらうっていうね、そんな感じになってしまったんですけども、本当ね大変申し訳ございませんでした。あとはね、まあ、私事というか、まあ、当然ね参加予定だったうちの妻がですね、もう体調を非常に崩してしまいまして、当日結局参加できなかったっていうことで、で子供たちの、まあ、あのベビーシッターというわけではないですけど、子供たちをこう仕切る人間というのが僕がやらざるを得ないというかね、まあ、イメージとしては僕が大人の方の会話に加わり、妻が子供らの方を見るみたいなね、なんかそういう構図がなんとなく自然にあの決まってたというかね、そんな感じやったんですけども、まあ、その妻がねあの参加できないということで、子供らをねあの仕切る人間がいるってことで、でうちの長女もねあのそういうことは好きなんですけど、やっぱりねまだ13歳ですし、それをこう全面的に任すっていうのは荷が重いなっていうのと、経験不足やろなっていうのがあって、まあ基本的に僕がやっぱりこう子供たちを見るみたいなね、まああの途中で参加していただいたねミュージシャンの、前回のねロッテルダム日本人ピクニックとのねあのコラボレーションの時にも来ていただいたジュンさんっていうねミュージシャンの方が、リトミックみたいなねそういうことも子供たちとやってくれたりっていうのはあったんですけども、まあやっぱりこう子供らをこう常にねこう監視しとかないといけなかったり、こう次何やろうかみたいなこうきっかけ作りみたいなね、そういう大人が必要で、それを僕は全面的にね丸バツクイズ用意したり、こうイストリーゲームの音楽用意したりとか、それをこうポチッと押したりとかね、そういうので人手がいって、僕がもう大人の会話の方にほとんど参加できなかったっていうね、あの最初のこう自己紹介の仕切りだけあって、あとは皆さん勝手に喋ってくださいみたいな風になって、まあそれなりに皆さんすごい喋ってはったんですけど、やっぱりね僕がね、まあ主催として MC として会話を回していって、こうまんべんなくこうやらんとあかんかったなってね、まあそれをやるつもりやったんですけどね、ちょっとこっちの人員の都合であのできなかったというところで、まあ皆さんそんなね、あそんなこと全然気にしてないよっていう参加した人はね思ってるとは思うんですけど、まあ僕の中でねちょっとそれができなかったことはね非常にね悔やまれるなっていうね、まあでもやっぱりね移住したての方は、あ自分たちだけじゃないんだっていうね情報共有したり、まあこれよくあるんですけど、このねあのミートアップをきっかけにと付き合いがずっと続くみたいなね、SNS 上でね交流が生まれたりっていうね、それが起点になることってすごく多いんですけど、 まあ、なのでね、このミートアップイベントはこう移住者がね来るたびに、まあ1年に1回とか半年に1回とかね続けていきたいなと思ってるんですけど、一時はねブレインストーミング会みたいなことをやったんですけど、まあそれやったらこう奥さんと子供は家で留守番みたいなね、そんな感じになっちゃうんで、まあやっぱいろいろ考えて、うちを中心に考えるとね、やっぱ子だくさんやし、ファミリーで参加して子供らも楽しい一日を過ごし、大人も交流が生まれるみたいな、そういう理想的なイベントにしていきたいっていう思いがあるんで、いろいろこう試してるんですけど、第1回目はコロナの前のね1月にアムステルフェーンの方で行って、かなりたくさんの方が集まって、でその時ベビーシッターにも入ってもらったりして、でその子がねあのすごい回すのが上手くて、もう子供らは大満足やったりとかで、でまあ2回目はコロナの中オンラインミートアップみたいなね、そんな感じでやったり、で3回目は去年のね夏にロッテルダム日本人ピクニックとのコラボっていう感じで、まあ駐在さんとかも混ざってみたいなね、そんな感じやったんですけど、まあ第4回目がこの地元デルフトでの開催っていう形で、こうまあ実質は第1回目と4回目のねデータが取れてきたなという感じなんですけど、やっぱりねファミリーで楽しんで、しかもリーズナブルにしないといけないっていうねことであれば、もう結論としてはこうなんていうんですかね、室内遊技場みたいなねところをフェーストって言って、こう子供らの誕生会みたいなことができるんですよ。ほんならまあ一人頭どれぐらいですかね、10ユーロぐらいですかね、でポテトがついてみたいなね、で大人は無料やったりするんで、で子供たちはこう絶対勝手に外に行けないような感じの作りになってるし、もうねあの室内遊技場なんで、もうどこで遊んでもいいし、もうほっとけるわけですよね。だからベビーシッターの予算も割かなくても、あのうちの長女とかね次女が仕切れるなっていうこともあって、ちっちゃい子も遊ぶエリアもあるし、だからファミリーで参加もできるし、ほんで大人は大人でねこう飲み物も買いに行けたりとか、参加費が子供の数だけでいいみたいなね、そんな感じで喋りまくれるみたいなね。今度はねだからね、あのどこでやるかはまだねこれからリサーチしますけど、みんなが集まりやすいようにどの辺ですかね、アムステルダムやったらこのロッテルダムが行きにくいですし、ロッテルダムやったらアムステルダムの方が来にくいですしね、そういうこと考えると真ん中辺のどうでしょうね、ライデンあたりとかね、そういうところで、まあ、あの交通の便がいいところみたいなね、そんな感じで第5回目も目論んでいる次第でございます。というわけで今回も行ってみましょう。英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニママラジオ。この配信は17歳でトラン新時代の DJ& プロデューサーテツの提供でお送りいたします。はい、というわけで今回はこのコーナー、イエイは何しにオランダへ。このコーナーはオランダにやってきた異邦人にあれやこれやお聞きして、その人のことをより深く理解しようというコーナーでございます。ということで早速今回のゲストのインタビューをお聞きください。どうぞ。はい、というわけで今回のゲストは若干17歳でオランダ移住しました DJ& プロデューサーのテツくんにお越しいただきました。テツくんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ簡単な自己紹介をお願いしていいですか。
はい、名前はテツです。20歳です。大阪出身です。よろしくお願いします。
お願いします。20歳。17歳からもう3年経ったんですね。
そうですね。来た時17だったんですけど、あっという間にも
う。あっという間に3年。20歳になりました。
はい、
17歳言うたらもう高校生みたいな。
そうですね。高校の年に来たんですけど、
ね、
実際には高校には行ってなくて。
あ、そっかそっか、
はい。もう中学卒業した後、そのままもう働いて。
あ、その辺の話を聞いていいですか。
あ、
中学は、はい、どこに行ってたとか聞いていいんですか、ね、
神戸の学校に行ってたんですけど、僕は大阪に住んでたんですけど、
はいはいはい、
神戸の、まあ、オルタナティブスクールというか、
はいはいはい、
あのモンテソーリ教育を基盤とした学校に帰って、
今ねどんどんこう日本でも盛り上がってきてるというね。
そうですね、
はい、
でそこ出た後、もともとは僕ドイツに行きたかったんですよ。
あ、なんで？
というのも、う
ん
うん、ドイツだったら、うん、あの僕の知り合いだとか、まあ、ピアノの先生だとそうなんですけど、うん、結構いてコネがあって、
はいはい、
まあ、安全に行けるっていう道が用意されてたんですよ、ね、
あ、なるほど。
でそれを両親に話したところも納得してくれて、
はい、
ドイツなら行ってこいみたいな感じだったんです
けど、はいはい、
っていうのが表向きだったんですけど、実は裏のプランがあって、ドイツに行って、僕もともと DJ プロデューサーになりたかったんで、やっぱ、うん、DJ プロデューサーが一番盛んな国ってオランダなんですよ。
あ、やっぱそうなのね。
そうですね、うん、なんで最初はドイツ行って、
うん、
そ そっから勝手にオランダ行ったらと思ってたんですよ。
あ、両親を説得するためにドイツっていうちょっと、ええ感じの道を用意して、実はもうバリバリオランダでゴリゴリのダンスミュージックっていうんですかね。
そうですね、ダンスミュージックハウスとか、まあ言ったら洋楽です。
あ、なるほど、はい、あ、ちょっと話が前後しましたけど、哲、はい、君は DJ& プロデューサーってね、紹介しましたけど、はい、要は今どういうことをやってるんですか。
今はですね、LDH ヨーロッパっていう、まあ、日本でエグザイルじゃないですか、3代目ジェットブラザーズの事務所に所属しながら、はいはいはい、オランダで音楽を作る仕事をして
ます。あー、もうそれは仕事として。
はい、
なるほど。
で、自分の名前でも結構曲を出してって、
はいはいはいはい、
で、まあ、今年に U5I5 というストック購入ってところでオランダのレーベルからリリースして、
おー、
で、それも今30万、1曲につき30万ストリームぐらいされてて、まあ
すごいね。
まあ、まあ、まだまだなんですけど、
うんうん、
まあ徐々にというか。
そう、だから、僕らのね、はい、出会いを話すと、
はい、
まあ、だから17歳の時に大阪で、はい、まあ、知り合いに紹介してもらってということなんですけど、
そうですね、
まあ、オランダに移住したいっていうことで、はい、で話聞いてその音楽学校とか探して、
はい、
まあ、オランダは18歳までがその義務教育だから、
そうですね、
17歳で来るとなるとですね、
うん、
絶対学校に行かないといけないということで、うん、どこかないかというかね、音楽学校はないかっていう、こっちはもう探したけど、
うん、
どうもこうやっぱ言語面とかオランダ語が喋れないといけないとかね、
うん、
あとそもそも音楽をやりたいのに、
うん、
なんか遠回りちゃうかとかね、いろんな話があって、ただまあ制度的には18歳になるまでは、
うん、
ISK ですよね、
うん、
学校にとりあえず所属してくださいっていうことで落ち着いたんですけど、
うん、
あ、ちょっとその辺の話を聞きたいんですけどね。ISK も覚えてないかもしれないですけど、
いや、うん、ちょっとだけ覚えてます。
あ、
それこそ、
うん、
最初来た時です
よね。うん、そうそう、来た時はもう意味わからん、学校に行かなあかんということで、
うん、
受け入れてもらえる学校に打ち込まれた状態だったんですけど、
う
ん、
そうですね、はあ、その当時はまあこっちに来て、はあ、そのちょっと前、もう一つ前に遡るんですけど、
う
ん、来た最初に僕、うん、ADE っていうオランダで有名、まあ、世界的に有名なダンスミュージックのイベントがあるんです
けど、はいはいはいはい、有名やね。
で、その期間に来て、うん、その時にも僕いろんな会社回りまくって。
あ、一人で？
そうです。
17歳で？
そうです。
え、
その時英語も全然喋れないんですよ。オランダなしに、
うん、
俺の曲を聴いてくれって、それこそ Google 翻訳して
すげえな。
それでいろんなとこ回りまくって、それこそさっきな、あの名前に出したスピニンレコードっていう、これオランダですっごい有名、世界的に有名なレコード会社なんですけど、
うん、
そこにもいろいろ回ってって、で、もちろん全部首というかなんです
よ、却下されたんです。
そうですね。
あ、言って、
で、中にはもうアジア人差別というか聞いてくれない人もいたんですよ。
あ、そう、どういうこと持っていくっていうか、こう会社にいきなり行くわけ。
そうですね。それとあと
ピンポンって行くの。
あ、そうですね。
そうな
んで、あとは他にその会社がデモドロップっていうのをやって、それどういうことかっていうと、その会社が曲を募集するんですよ。
あ、なるほど。
お前持ってきてくれたら聞いたらと思うみたいな。
はいはいはい。
で、そういうのに僕行きまくってたんですよ。
え、もうリアルに足で
行く
ってこと？
そう
メールをしまくるとかじゃ
ん。あ、メールもしまくりました。
あ、メールもしたりとか、はい、足でピンポンって言ったりして、Google 翻訳でちょっと曲、俺の曲を聴けと、
はい、
ほな向こうからじゃあなんか少年がなんか言
う
てますみたいな、アジア人の少年がやってきてなんか言
う
てますけどどうしますみたいな。
それこそ僕スタジオに突っ込んだりもしたり。
突っ込んでったの？
そうです。スタジオで集まってるっていうのを聞いてそこに行ったりだった
ほな、なんか来たぞみたいな。
そうです、
怖い怖い。
向こうからしたらはぁみたいなそこで俺の曲聴いてくれって、そのスタジオのスピーカーハックして僕の曲だけです
ごいね、
ギラギラしてたんですよ。
いや、すごい。ほんなら結構反応は厳しかったね。
まあ厳しかったですね、その時は。
うーん、みたいな。ふんみたいな。
で、やっぱ優しい人もいるんで、
はいはいはい、
なんかいい感じなのに言うんですけど、うん、もうそれ以上は聴いてくれないみたいな。
あー、やっぱ そこでちょっと世界との壁というか
感じましたね、その時は。
なるほど。
はい、で、その後に LDH と出会ってたまたまその時あの友達になった子が、
う
ん、俺 LDH とアポ取れてみたいな、
おう
俺も連れてってやみたいな。
あー、なるほど。
で、その子と一緒に LDH のそのスタジオに行ったんですよ。
そこで、
ね、そう、たまたまその LDH の人と、うん、あと日本人の方がいたんですよ。
あ、
で、後々知ったんですけど、うん、その人はその LDH の中でもすごい偉い人で。
あー、なるほど。
そうです。で、日本語が喋れたんです
よ。はいはいはいはい。運命的なちょっとタイミングやったんです
よ。そうですね。
なるほど。
で、そこでもう日本語で今話したような感じで話して、
なるほどなるほど。
で、日本から来たんやぞ俺はみたいな。
そうかそうか。その人もならキーマンになったん
ですよ。そうですね。
なるほど。
で、それがきっかけで、で、その中でも3人で行ったんですけど、
うん、
他の2人は結構消極的だったんですよ。
あ、
英語喋れたのに、
あ
でも僕だけが英語喋れないのに俺の曲聴けみたいな、めっちゃ押してって
すごいね。
で、後々聞いたんですけど、うん、僕が一番印象のおかしいです、その中で。
あ、なるほど、
はい、
やっぱこう熱を感じた。
そうですね。
あそれで、その当時ね、
はい、
その哲くんと待ち合わせして、
はい、
あのいきなりアルバイトとかDJ イベントとか
やりました、ね、
こう荷物運搬手伝ってもらって、
はい、
その飛び入りで DJ やってっていうね、
はい、
その時の貴重な映像が
残ってて
、
はい、
僕の YouTube チャンネルの個人の方に一応素材として上がってるんだけど、そうそうそう、そんなことがあって、
ね、
あなたそんなことをやってたのね。
そうですね、あの時も、
はい、
ワンチャンあるかもと思ってたんです
よ。すごいね。
で、DJ ってイベントじゃないですか、
うんうん、
俺できるぞみたいな。
すごいね。
だからとりあえず USB とヘッドも用意しとけみたいな。
それはもうめちゃめちゃ賢い。とにかくいつ呼ばれてもいいように、あの温めてたやん。
そうです。
もう片膝ついて待
ってた。なんならやる気満々だった。
やる気満々
だから言ったろ。
なるほど、はい、俺にやらせろ。
そうです。
あ、なるほど、ね、
で、案の定言ったらやらせてくれたん
で。あ、やっぱこう掴んでいくのね。
そう
です。そういうことね。ほんで、その LDH で話が決まって、
決まって、うん、で、その後その学校はどうとかって言ったの。
あ、そうかそうか、そんな裏があったのね、はい、
そうですね。
そこまで話ちゃんとしたことなかった、
うん、で、学校自体も最初行って、
うん、
もちろん日本人僕一人で、
う
ん、
そうよね。
で、その時英語もオランダ語も全然だ
った。すごいね。
で、その状態でいきなりオランダ語のクラスに入れられて
言語クラスね。
そうですね、
はいはいはいはい、
で、もうまあなんすかね、結構アニメ好きのコラーとか寄ってきたんです
よ。結構人気が出たという
か。そうですね、
うん、
で、その時その学校に小さな、まあ、ストリートサッカーのコートがあって、
はいはいはい、
で、そこで結構みんな盛り上がってたんですよ。学校中のコラーがそこに集まって、休み時間とか
結構あのブームやった
ね。そうですね。で、その時に僕そこ入ってたんですよ。
あ、ほんでサッカーもね、哲くん言うたらサッカーも好きやから。
そうですね、う
ん、
で、その中で勝ち残りなんですよ、そのゲームって。
おうおう。
あの個人戦なんですけど、
はい、
負けたら抜ける、負けたら抜けるみたいな感じ。
うん、なるほど。
で、僕入ってきて、はい、そこで一番強いやつまずやったんですよ。で、そいつボコボコにして。
お、すごい。
で、その後にどんどんいろいろチャレンジャーするんですよ。
全部こう、
そうです。
あれ負けて
ボコボコにしてったら、
うん、
なんかいつの間にかちょっと人気だったんですよ。
お、すごい。
で、あのアジア人やべえぞみたいな。
お、いきなりもうアニメのストーリーやん。
で、それがきっかけで結構友達とかできてって、
うん、
で、言語はダメダメだったんですけど、
うん、
サッカーが言語的な役割をしてくれて、
なるほど、コミュニケーション
する んで。
うわー、もう熱感じるわ。これ今撮ってんの実は早朝の5時なんですけどね今日ね、ちょっとね、はい、あのスキーボールに送る車の中で急遽撮りますっていうことで、そう、すごい朝からめちゃめちゃもう曇るぐらいの熱感じ
てる。いや、まだまだこれからっ
す。いや、面白いね、
はい、
時間が足りんな。
そうです。
次々、
はい、
いきますよ。あの、だからオランダに来たのは要は3年前やから2019年ですよね。
はい。
いつからこう世界を見てたというか。
一番初めのきっかけは、うん、親にスマホを買い与えたいと思って、まあ、それが中学1年生の頃
なんですけど、あ、11の時
にね。その時に YouTube で、
うん、
まあ、結構いろいろ見てたら、うん、たまたまオランダ人が作っ、オランダ人 DJ が作った曲に出会ったんですよ。
はいはいはい。
で、それが衝撃だって。
あ、もうビビッと。
そう、ビビッと
来て。稲妻が走った。
その当時僕クラシック音楽しか聴いたことなかったんですよ。
あ、そうなのね。
そう
なん
です。で、もうこれはやべえなって。っていうのもクラシックってすごい複雑でいろんなコードがあっていろんなメロディーっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
ダンスミュージックってずっとメロディー同じメロディーのループなんですよ。
はいはいはい。
なんか同じメロディーのループやのにこのサウンドかっこいいみたいな。
あ、ていうかクラシック音楽しか聴いたことなかったんや。
そうです。
そうなんや。ていうかピアノをやってたん
や。そうですね、ピアノやってたんで。
だからそれはほんまに、はい、あの典型的なクラシックをずっとやってたわけ ね。
で、なんならそのドイツ、さっき言ったドイツもピアノで行こうと思ってたんで、
はい、あ、いわゆるピアノクラシックっていう道をね。
はい。
あ、なるほど。やったのに、こんな今、真逆って言うとあれやけど、
まあ、そう、クラシックやるって言いながら、さあさあやる気はなかったんで、クラシックやるって言ったら、とりあえず行かしてくれるだろうみたいな。
なるほど。親を、まあ、ある意味ちょっと言い方悪いけど、騙して、
そうです、そうです、
自分の目的のためには、
はい、
まあ、親を安心させつつね。
そうです。
俺もあのクラシックがゴリゴリにやってきたから、
そうですね、
その道でちょっと行くわと、
はい、
言うといて、とりあえずスポンサーなっといても
う
て、
そうっていうこと
です、ね、ダンスミュージックで世界取るぞみたいな、
はい、
それは面白いね。
それは初めて。まあ、そこから自分でピアノで、うん、ピアノができたんで、
はいはい、
ピアノでそのダンスミュージックを再現するようになって、
あ、そう。
で、その次携帯のアプリでその再現したピアノを打ち込んでみたいな。で、そこにドラムマシンでドラムをつけて、シンサイザーつけて、ベースつけてみたいな。
自己流なわけ。
そうです。
あ、別にどっか教室行ったりなんかしたりとか。
そうです。
そんなことなくて、
でも、うん、携帯である程度完結して、
はいはいはい、
そろそろパソコンのやつ、あ、ソフト使って作りたいなみたいな
思
ったの、
ね、
中学2年生ぐらい。
なるほど。
で、その時に音楽学校があって、大阪に、
うんうんうん、
そこのオープンキャンパスっていうのがあったんで、
はい、
申し込んで行ったんですよ。
はい。
で、そこで結構 ABEX の人とか話し合う機会ができて。
なるほど。
で、ある程度行ったらもう君この学校来る必要ないよみたいな、その講師の人が個人的に言ってくれたんですよ。
あ、すごいね、すごいいい人やね。
で、その講師の方は ABEX 所属の作曲家の方なんで。
あー、なるほど、
はい、で、まあ僕もその辺りから日本だとちょっとやることなくなってきたなみたいな。
すごいな。
結構道が見えてしまったんですよ、日本のトップがここにあるっていうの
は。なるほど。それもだって14、15歳の話してる
んで。そうですね、
すごいね。
で、その時から、うん、その初めて聞いたそのオランダ人DJ の曲が出て、うん、その曲のリリースされてる元のスピリンレコーズっていうところから曲を出したかったんですよ、
は
い、
あ、それがちょっと目標になってた
んですね。そうです。で、その時点でスピリンと契約してるアジア人って一人もいなかったんですよ。
はいはいはいはい。ということはもう、
そうですね、このままここにいてはダメなんだなって。で、その話はしてたんですよ、その音楽学校の人たちに。
うん。
でも、なんかじゃあ 俺たちがサポートするみたいな、
はい、
今後ここでこうやってこういうカリキュラムをやってって、
はいはいはい、
そっか世界にチャレンジするんだみたいな言ってたんですけど、
はい、
それはすごいかっこよく聞こえたんですけど、僕の中にはこの人たちが世界で活躍できない理由がここで証明されたんだな
って全然誰も到達してないのに教えるわけないやろか。
そうですね。じゃあこの枠にハマったらダメだなって。
なるほど。
で、個人でやっぱ出るしかないんだなって。
なるほどね、
はい、
面白いな。だからまあ音楽を始めたきっかけとしては、あのご両親からクラシック音楽というかピアノを習わせてもらって、
まあ、それも自分でやりたいって言ったんですけど。
あ、音楽は好きやったんだ、ね、は
い、そうですね。
なるほどね。それでまあそこそこ YouTube で、
はい、
そういうもんなんやな、
まあまあ、めっちゃはしょってますこれは。
いやいや、まあ分かるけどね、はい、いやでもちょっとね、皆さん分かりますこの熱音声で伝わると思うんですけどね、いろいろ前後してますけど、
はい、
その今作ってるね音楽、そのダンスミュージック、うん、僕がちょっとね、あの音楽やってたとはいえバンドミュージックやったんで、うん、そのダンスミュージックってね、あのへーんみたいなところもあったんですけど、うん、その辺のこの魅力とか、あのその辺を教えてもらってるんですか。
そうですね、ダンスミュージックの魅力はですね、基本的に皆さんが聴いてる洋楽っていうのはダンスミュージックに含まれてるんです
よ。あ、
それこそジャスティン・ビーバーとかの曲って別名 EDM と呼ばれてるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、日本 J-POP はすごいロックな、うん、ロックバンドとかで構成されてるんで、
うん、
結構別物なんですけど、うん、それこそ K-POP とかもほとんどダンスミュージックなんですよ。最近見た BTS とかもあれディスコっていうジャンルに入って、
はいはいはい、
ディスコもダンスミュージックに入っちゃ
う。これってなんかこの厳密なこの住み分けというか、こう定義ってあるわけ。
定義
っす。例えばこうあのバスドラが四つ打ちでないとダメとか、
まあ、あるんですけど、うん、結構そこって素人だと分かりにくい部分なんで、
はあはあ、
要は作った人がダンスミュージックって言ったらダンスミュージックで、
そういうもんでいいのね。
そうです。作った人がポップって言ったらポップなんです
よ。あ、そういうことね。
そうです。でも、うん、作ってる人が厳密に言ったらこれダンスミュージックだよねって。
なるほどなるほど。そういうもんでいいのね。
はい。
なるほど。今その自宅でもゴリゴリに作ってるわけでしょ。
そうですね。
もうこれはもういわゆるパソコン上で、そう、
はい、
なんかね、インスタとかも見てたらめっちゃ面白いことしてるな思って、うん、あれすごい好きなんですけど、
うん、
やっぱ作り方ってそんな感じで、
まあ、自由
頭降ってくるわけ。
あー、いや降ってこは来ないですね。もうひたすらトライアンドエラーする。もう打ち込んではこれは違う消して、打ち込んではこれは違う消してみたいな繰り返しです、ね、
なるほど、はい、割とインスパイアが多いとは思うけどね、このいろんな曲聴いてて。
まあでも24時間ずっと曲聴いてるんで。
あ、やっぱりそういうところから、はい、
寝てる時以外ずっと音楽流してるんで。
キュレーションというかこう編集作業ってなるん
やろね。ひたすらインプットをそこでしてるんで。
うーん、そういうことね。
何かこれを作って作ろうとしてるわけじゃないんですけど、うんうん、多分そういうのが元になって曲を作る時のアウトプットをやってるんで、感覚的なところ。
そうね、それはもう音聞いてくださいって感じ
やね、はい、そうですね、曲聞いてもらえば分かるみたい
な。なるほど、
はい、
ほんでまあいろいろ数々ね、その YouTuber のラファエルさんとか、
あ、そうですね、
クリスタル K さんと
か、はい、
コラボっていうのかな、
その
曲を提供したっていう、
はい、
なんかあの辺もどういうことみたいな。
あー、そうっすよクリスタル K さんのに関しては、うん、もともとボーカルのデータが送られてきて、マネージャーから。
ボーカルデータ、はいはいはい。
で、もともと違うアーティストが、イタリア人のアーティストがコラボする予定だったんですよ。
あー、なるほど。
でもそいつが行き詰まって、
はい、
ちょっと僕、これ以上無理だ。
あ、できませんと。
そう、
うん、
で、マネージャーもそれ OK 出さなかったんですよ。お前これだと結果やと思って。
あー、なるほどね。
で、鉄お前ってどうやみたいな、
はい、
お前のハウスバージョン作ってくれやみたいな送ってきたんですよ。
このボーカルデータを元にお前なりの、に仕上げてくれと。
そうです。
あ、なるほど。
で、まあそれで僕がパッて作って、それクリスタルケースさんに送って、
はいはい、
マネージャーに聞かせたら、これええやんみたいな。
おー、そう
これ完成させようぜみたいな。
やっぱ本人が聞いて、ええやんってなったんや。
そうです。
あ、すごい。
で、そっから完成させて、うん、で、契約書にサインして。
あ、で、契約書。
そうですね。
あ、その、何？ダンスミュージックの契約書もようわからんけど。
あ、レーベルと契約するんです。
レーベルと曲ごとに契約して、要は印税みたいな感じで入ってくるわけね。
で、まあ、そこで、まあ、著作権だったりだとか、
あ、なるほどなるほど、
そういう、まあ、パーセンテージの、まあ、契約、
はいはいはい、やっぱそういう形でこう使う、はい、使用料とかそういう形でお金は生み出すわけ、
ね、そうですね、
なるほど。
で、まあ、その時に、うん、クリスタルキーって誰なんだろうと思って母親に聞いてみたんです
そうやんな、
そうです、
まあ、まだ二十歳でもうクリスタル K 知らんっていう衝撃やってんけど、
そうですね、じゃあなんか割と日本で、あ、割とすぐ
知りですね、割と、いやいやいや、
ちゃんと日本でめちゃめちゃ売れてた、
そう、当時ね、僕ら、はい、若い頃いうかね、はい、そう、社会人になってからやけど、はい、すごい人現れたぞみたいな、
そういうこと、2億枚、CD2 億枚って言った
らかな、そうかな、
なんかすごい、まあ、そういうキャリアがある方で、
そうね、もう名前聞いたら大体日本人ね、はい、知ってるみたいな、
で、僕は結構駐在員さんの友達も多いんですけど、うん、聞いたらみんな知ってるんですよ、
そうよね、
歌い出すんですよ、
そうよね、うん、
で、あ、そんなすごい方なんだ、
そうそうそう、あ、それも面白いよね、
で、まあ、うん、曲をリリースした後に初めてネットでやったんですよ、本人とインサウンディゲームで、
あー、そうなんや、
そうですね、
ありがとうございます、言
って、そうです、
すごい
な、で、また僕が日本行った時、あの、一緒にスタジオセッションしましょう、
マジですか、それ、はい、すごいな
って感じのぐらいエピソードがあります、
面白いわ、ちょっと勢いがね、すごすぎるけどもう時間も限られてるんで、ここでちょっとね、前半戦はここまでして、
はい、
ちょっと一曲挟みたいんですけど、はい、オランダに来てからのね、思い出の曲とか、はい、自分自身の曲で、
いい
で、はい、ちょっとエピソード付きで教えてもらいたいんです
か、リリースしたのは、うん、今年の9月にした曲で、はい、You Go I Go という僕の曲があるんですけど、これはディセットっていうイタリアの DJ とのコラボ曲なんです、
うん、
で、これリリースしたの今年なんですけど、実は作り始めたの2020年なんですよ、
はい、
2年前なんですよ、
2年前、はいはい、
それも LD で契約する前なんですよ、
あ、もう自分で作ってたん
です、そうです、で、契約する前に、うん、マネージャーからボーカルのデータが送られてきて、
はいはいはい、
で、ちょっとお前をテストしたいみたいな、
おお、
このボーカルのデータあるからこれを1曲に仕上げれるかって、
はい、おー、そういう世界なんやな、
そうですね、で、もうや、もうぜひやらせてくれって、
はい、
で、その時からもう作業を始めて、
はい、
で、何回も完成してるんですよ、
あー、
で、完成して、うん、もう OK 出ないみたいな、
あ、そうかそうか、結構もっといけるやろみたいな、
そうです、
なるほど、
で、まあ、まあ、ある程度完成して、うん、レーベルと契約するぞみたいなところまで何回も来たんですよ、
なるほど、
でもそれでもレーベルの条件がちょっと悪かったりだとか、そういうので、
あー、そういうことね、
何回もパスってしてきて、で、もうここまで来たら、
はい、
コラボ曲にするかみたいな、僕一人でリリースするよりもコラボにした方が聴いてくれる人増えるし、
うん、なるほど、
言うたらコラボ相手のファンとかもいるんで、
はいはいはい、
っていうので、うん、イタリア人の DJ とのコラボ曲となったんですよ、
あ、そういうことね、
そして作ってるのはほぼ僕なんですよ、
なるほど、
だけどまあコラボって形にして、
まあ、ちょっと名前狩りというか、
そうですね、
うんうん、
でそのままオランダのレーベルと契約することになって、やっぱコラボ相手の名前もでかいんで、
なるほど、
彼ももうアフロジャックという世界、
はい、
5本指に入る DJ があるんです
よ、はいはいはいはい、
彼のツアーに参加したりだとかするぐらいのでかい DJ なんですよ、
なるほど、
数字的にも僕の曲の中で一番伸びてるんで、
あ、そうなんや、
はい、
それをちょっとじゃあ聴いてもらいましょうか、
ぜひお願いします、
じゃあちょっとあの曲紹介の方お願いします、
テストディセットで融合愛語、Rapper to you, you might be different, but the stuff we got feels so new. We lost the distance, no more resistance, seen it through. Don't make no difference, that my existence is for you.
ディセット&鉄で融合愛護をお聞きいただきました。この配信は17歳でトラン新時代の DJ& プロデューサー鉄の提供でお送りいたします。
ということで後半戦なんですけども、はい、まあ、この勢いのままちょっとそのオランダに来てからのこの思い出深いエピソードみたいなのちょっと教えてもらいたいです。
さっき言った2019年に僕来て結構いろんなとこ回ったっていうスタジオに、
はいはいはい、
それこそスタジオに突っ込んだりとか
あ
った
じゃない
です
か、はい、
うん、で今年次は関係者の立場で僕はその AD っていうイベントに参加したんです、
ね、あすごいね。
2019年行った
お客さんからもう関係者として招待されるみたいな。
そうですね、は
い、
でそれこそソングライティングキャンプとかっていうのに参加したんです。
お
う
お
う、それ何かっていうと全世界からプロデューサーだとかその音楽関係の人たちが一つのスタジオに集まるんですよ、施設に。で何日間かけていっぱい曲を完成させようぜみたいな、
は
い、
ああなるほど、
まあ、そういう関係者たちが来るやつなんですけど、うん、そこに行って僕結構いろいろ挨拶回ってったんですよ、
はい
はい、日本から来てもうオランダに3年する鉄です、よろしくお願いしますみたいな、
なるほど、
まあ、全員英語で、
あ
日本人は僕一人だったんですけど、
あすごいね。
で、まあ、ナイスイメージで回るわけですよ、
うん、
じゃあ中にナイスミーツじゃないよ、僕君のことを3年前に見たよってやつが何人かいたんですよ。そうなんですよ、僕が行ったスタジオにいた奴らがおったんですよ。
わーすげ
ー。で僕は覚えてなかったんですけど、
はいはいはいはい、
向こうが覚えてくれてて、
すげー、
君あの時の日本人でしょみたいな、
登ってきたな
ー。そうです。
うわーすごいなー。
そういうのね、何人もいて、
すげ
ー。で僕その時感動して、
ね、
あの時動いてよかったみたいな。
ほんまやね。
で結果的にその人たちと僕スタジオセッションする。
わーすごいな
ー。で連絡先も交換して、
ちょっと待って、もうなんか絵に描いた漫画のサクセスストーリーみたいになってるけど、
その時はもうなんすかね、雲の上の存在だった人たちが、うんうん、バーとかその関係者の、うん、とこ行くんですけど、
はい、
普通におるんですよ、横に
普通におる、
普通におるんですよ。なんかあまりにも普通にすぎて、なんか本当あれですよ、なんか街とか歩いたらキヤーって言われるレベルの人
なんですよ。はいはいはいはい、
普通にいて、
うわすごい世界やな。
で喋りかけに行って、
うん、
でそれはファンとしてではなく、
はい、
プロデューサーとして、一プロデューサーとして喋りかけて、
同じ土俵の上の、
まあ、
同業者としてね。
そうですね、
挨拶というか。
でそれこそ多分日本で言った浜崎あゆみさんみたいな、
うん、
の曲を作ってたプロデューサーだとか、
あーなるほど、
浜崎あゆみさんの前世紀に作ったオランダ人のプロデューサーがいるんですよ。
あーそういう人がいるのね。
でそういう方とか、まあ、ABEX と強く関わってた人たちとかっていうのもいっぱいいて、
やっぱダンスミュージックといえば ABEX。
そうですね、昔の ABEX は強かった、そういうとこになるんです
よ、まあ、松野会長もね、必ず ABE はね、
うん、来ますね、はい、今年も来てましたね。
今年もね、
はい、来て、
はい、あと DJ 社長とか、
あいましたね、
いらっしゃってました、
はい、
なんか順風満帆すぎるから、はい、この失敗エピソードみたいな、
ありますよ、いっぱい。
あ、ちょっとそれ教えてください。
僕失敗の方が際になって、
あ、なるほど、
うまくいってるなんてほぼ一番。
そうかそうか、今一部のうまくいってるところだけをね言ってくれてるけど、実はほぼほぼ失敗してるっていう、
はい、
なんか大きいやつあります？
ありますね、2020年の話なんですけど、
うん、
僕日本人のサンジさんというアーティストとコラボ曲して、
はいはいはい、
それこそ彼女はユニバーサルミュージック契約してるアーティストなんですけど、
はいはい、
彼女を見かけたのは僕に道頓堀の路上ライブをしてるところを見かけて、
あ
それこそオランダに車です。
あなるほどなるほど。
でこいつ絶対飲めるなと思ったんですよ、その時、
はいはいはい、こいつ、
でとりあえず、うん、でも今の状態で声かけてもお前誰やねんってなるから、
はい、
なんか実績で来てから声かけようと思って、
はいはいはい、
でまあ LD と一緒に仕事するようになってから、
うん、
これ今ならいけるかもみたいな思って声かけて、
はいはいはい、
で彼女なんか僕のそのエピソードとか面白いって、
うん、
気に入ってくれて、
はい、
で一緒に曲作るようになって、
はいはいはい、
で曲が完成してリリースしますよってタイミングに、
うんうん、
ミュージックビデオを作ることだったんですよ。で僕はどうしてもその曲をバズらせたかったんですよ、
はいはいはい、
YouTube とか TikTok で、
うん、
でなんかその MV の企画書とか送られてきたんですよ、
はい、
で僕その時あんま ちゃんと見てなくて、
はい、
なんか舞い上がってて、ね、MV やみたいな、
はいはいはい、
でなんかそのズーム会議とかでも結構それっぽいすごいこといっぱい言ってたんで、これはいいのになるやろって、
はい、
で案の定 MV が遅れてきたらみたいな MV が遅れてきたらちょっとダメなんですよ。
これ言うてやつなの。
そうです。
それサンギさん大丈夫なんそれ？
あーもう多分同じこと思ってると思うんです。
なるほどね、
はい、
ほなまあプロジェクトとしてね、
はい、
楽しそうやったけど
中途半端なクオリティになってしまって、
なんか
低いならあるとことん低くする
みたいな、はいはいはいはい、
で上げるならとことん上げるっていう、
あまあもう中途半端なもう作ってしまったという。
そうです。でそれが届いた瞬間すぐ LDH の上の人に言って、どうしようこんなん無理こんなん無理みたいな。でもそれはちゃんと確認しなかった、君が悪かったみたいな。
あなるほどね。
あダメだ
った、結果的にこんなはずじゃなかったみたいな。
そうですね。である程度僕の名前があったらここで、
うんうん、
バッて言えるんですよ。
なるほど、ね、
でもその時は本当その時も無名で、
はい、
まだそう言える立場じゃなかったん
で。そういうクリエイターならではの失敗
です。そうですね。でも絶対にバズるはずだったんですよ、その曲は。 は、うん、でもそのマーケティング的なところの一つのミスでバズらせることが無理だなと、
そういうことね、
はい、それは
その中ではもっといけたはずなのに、
はい、でそっからはもうすぐ企画したとかするのでちゃんと目通して、
ほなまあまあ学びになったから別に、ね、まあ、失敗ではなかったんじゃないかというかね、うん、
でちょっとでも
いい経験というか
これじゃないなと思ったら、うん、言うようにしてます、そっから、
なるほど、
はい、
そういう意味のいい機会やったわけ
ですね、そうですね、
なるほどなるほど、やっぱそういうことが山ほどあるわけや、
うん、それ以外にもやっぱ曲だって作ってもボツになるのがほとんどなんです、
ああまあそういうことやね、
はい、うまくいかないのが
お願いしますで1曲作ってあいようっていうわけじゃない
じゃない
です、ね、なるほど、
はい、
ほなもう毎日あれですか、スタジオにこもりっぱなしみたいな、
そうですね、
あ
すごい陰キャみたいな生活、
陰キャ、
はい、
なるほど、
もともとすごい陽キャだったんですよ日本のタレントは、なんか DJ だと陽キャのイメージじゃないですか、
まあそうやね、
逆なんですよ、
逆にもうこもってこもって、
はい、こもってこもって
ずっと一人でおるみたいな、
そうですね、
あそういう風になってるわけやね、はい、そうかそうか、でも最初にも出たけどデッド言うたらサッカーも好きやから、
そうですね、
今あれですよね、オランダの日本人のサッカーコミュニティみたいな、
まあいるんですけど僕実はサッカー禁止で出て、はい、
えあこの間あれやん、
そう足怪我
した、足怪我した骨折ってなんか電話かけて、
そうですそれも大事な仕事前だったんですよ、
あそういうことやってる、はい、松葉杖を借りたいんですけども、
そうです
せやせや忘れてた、もう大丈夫なの、
もう大丈夫です、歩けるようになりました、
そうかそうか、それ でやっぱりそれきっかけでサッカーあかんと、
もともとダメだったんですよ、
あ
でも
そうそうやってた、
落ち着いてやるからいいんだよみたいな、そのマネージャーの優しさがあったんですよ、そこには、
あなるほど、
そうです、
もうやんちゃやから、もうほんまに気にしやぞ、
なんでそう
言うたやんけってことになったわけやね、
はい、
なるほどね、まあそれもあのお母さんたちをこう騙してじゃないけど、それと一緒で、
そう
はいはい分かりました、
はい、
言ってサッカー行くみたいな、
そうです、まあそこ適当に
したんです、まあ、その方が面白いんやけどね、まあまあ怪我したらあのそっちが悪いなっていうこと
で、そうですね、まあでももうちょいしたら落ちていたサッカーのコーチのライセンスでも取ろうかなみたいな、
すごいね、二足の話というか、
そうですね、まあプレーはできないけど、
ね、うん、
そうコーチ側につきたいなみたいな、
面白い、
ちょっとスペインのことで一回取ろうと思って、
あすごいね、
はい、
いろんな野望がもう若いって素敵やね、まあほんならあのオランダに来て良かったこと、はい、もういっぱいあると思いますけど、ちょっと教えてもらいたいんですけどね、
まあ。まあ、本当にいっぱいあるんですけど、うん、一つ仕上げるとすれば、
はい、
LDH と出会えたっていうのはでかかったんです
けど、はいはいはい、
多分あのまま日本にいて日本の音楽学校にいたら、
はい、
多分日本の音楽学校とも結構来るんですよ、いろんな関係者とか、
うん、
でも LDH と契約することは多分なかったんです
よ、なるほど、
はい、
この LDH はちょっと前後しちゃったけど、
はい、
なんていうの
ヨーロッパ支社的な
LDH ヨーロッパみたいな、
そうですね、LDH ヨーロッパ、
まあ、でも EXILE はあんまり関係ない、
そうですね、もともとアフロジャックっていう DJ がいて、
うんうん、なるほど、
そのアフロジャックがこっちの LDH ヨーロッパって作るぞって作ったの
が、まあ、LDH が資本となってみたいな、
そうですね、
そういうこと
で
ね、
で日本から世界へっていうのをテーマ、
あそうかそうかそうか、
そうですね、
LDH もね EXILE をきっかけにというか、
そうですね、
まあ、すごいいろんな事業展開してる、
はい、
まあ、それの一環っていうか、
そうですね、
なるほど、
で今所属しても日本人僕だけなんですよ、
あそういうことか、
はい、この他のアーティストは全部ヨーロッパ、南米のアーティストで固定してるんです、
なるほど、
はい、
ほんでそのさっきから出てくるマネージャー、
はい、
マネージャーっていうのは何人の？
オランダ人、
オランダ人のそういうマネージャーがいるわけ
で、そのマネージャーがすごい腕なんですよ、
あなるほど、
そのマネージャーがいるから LDH ヨーロッパが成り立ってるみたいな、
あそうなんや、
そうですね、もともとアフロジャックのチームだったとか、
あ
そういうもう世界トップのところでやった
り、そういうことね、
ちょっと EDM っていうジャンルがあるんですけど、
うんうんうん、
EDM を作ったのはそのマネージャーなんですよ、
すごいやん、
そう EDM の1曲目って言われてるのがショーテックっていうアーティストが作ったって言われてるんですけど、
うん、
それもそれこそさっき言ったスピニンレコーズからリリースされた曲なんですけど、
はい、
その当時のショーテックのマネージャーだったしなんですよ、
それが哲くんのマネージャーついてくれてるんや、
そうですね、今は
そうなんや、
それこそ本当僕が聴いてたファン時代に聴いてた曲とかに関わってた人なんで、
うん、もうほなもう光栄なんやね、
そう
すごい出会いや、よかった僕やらんで言うて僕マネージャーやりましょうかって変なこと言わんでよかったもうちょっとねスキポールが近づいてきましたけど、はい、勢いが本当良かったんですけどね、はい、まあ最後に今後の目標とか課題とか、
まあ、
悩み望みとかいろいろ教えてください、
いいですか、まず僕の今の、まあ、再生数って大体1曲30万前後とかなんですけど、
うんうん、
1曲100万いくっていうのはこの2023年以内に達成したいなと思ってます、
なるほどなるほど、
ちゃんと鉄としては DJ デビューしたのが今年2022年なんですよ、
あーそうかそうか、
でそれこそギャラも発生してお金もいただいて DJ したんでアムステルダムで、
まだ言うても新人なわけ、
ね、そうですね、やっぱコロナのパンデミックだとか、
うんうん、そうかそうか、
できてなかったのに DJ、
なるほど、
で2023年はもっとアクティブに、
なるほど、クラブが、まあ、ちょうど20歳にもなったわけやしね、
DJ していきたいなっていうのは思ってますね、
なるほど、ほなまあオランダでもこう DJ 鉄の姿はあの見ることができるかもしれない、
そうですね、
その ADE 自体にも出演とかもあるわけ、
あると思います、
あります、
はい、
あすごい、
そ
ね、これはちょっと楽しみですね。とにかく鉄ですね。
鉄ですね。
鉄でちょっとチェックしといてもらいたい。
インスタとかもよければチェックして。
そうね。
インスタとスポティファイを
いただければ。いやーちょっとね、もう暑すぎて一瞬で時間が経ってしまいました
けど。そうですね。もう喋ろうと思えばまたまた喋れるんです
よ。そうよね。まあここはこうねギュッとしますけど。
そうですね。
はい。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
もうめちゃくちゃ楽しかったです。
はい、いや僕も超楽しかった
です。ね、朝5時半ですけど。もう目バッチリになりました。
あ、僕もです、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。 ね、まだ僕がもっと売れてきた第2弾もぜひお願いします。
あ、ぜひぜひ、
はい、
そうですね。もう出てくれへんかもしれん、こんなん。
いやいや出ますよ。
本当にありがとう。そうそう、
はい、
ちょっと皆さんほんまにね、てつくんを応援しましょうということで、
はい、
はい、ということで今回のゲストは若干17歳でオランダ移住した DJ& プロデューサーてつくんにお越しいただきました。てつくんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでいかがだったでしょうか。まあ、収録中にもね何度も言ってますけど、まあ、去年12月にね、あの哲くんがね、あの日本に一時帰国するっていう早朝のね空港までの車の中で収録させていただいたんですけども、もうこのね勢いがすごくて負けてられへんなみたいな、ね、勢いのある若者からガンガンパワーをもらってね、元気出たっていうね、目がパッチになったっていうね。そしてなんと実はですね、今回の配信会の BGM ですね、これが全て哲くんの楽曲ということでね、昔の曲から最近のものまでこう散りばめてますんで、そういった形で楽しむこともできる回となっております。まあ、このハニモコラジオではね、あの引き続きいろんなオランダ在住のゲストを招いて、その人たちをこう深掘りしていくっていうね、そういうことを続けていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで今回のハニモコラジオはこの辺で、また次回さよなら、バイバイ。この配信は17歳でトラン、新時代の DJ& プロデューサー鉄の提供でお送りいたしました。やめてくれ。